皆さんこんにちは。7月に入りました。7月の第1回目の今日は礼拝で、いよいよ夏休みらしくなってきましたけれども、今日も神様の祝福を祈りながら礼拝の時を持っていきたいと思います。Today the Su-chan will be translating English again. So if you're English speaking, please go sit near Su-chan. それでは一言お祈りをしたいと思います。 Let us pray. お祈りいたします。天の父なる神様、7月の第1回目の日曜日を迎えることができました。今日まであなたに生かされ、あなたに守られてくることができました。心から感謝をいたします。どうぞ今日の礼拝も始めから終わりまで主よ、あなたが私たち一人一人と共にいてくださり、私たちに必要な糧を豊かに与え、私たちが心から主よあなたを知り、あなたの御名を賛美することができますように、どうぞ助け導いてください。また今日この場に来ることのできなかった私たちの愛する家族一人一人をどうぞ帰り見てくださいますように、どうぞその一人一人を励まし、今いらっしゃるところにあってあなたが支えてくださいますようにお願いいたします。また今日はカナダデーであります。どうぞこの国を引き続きあなたが覚えてくださって豊かに祝福してくださいますようお願いいたします。すべてを感謝し御手に委ね、愛するイエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。はい、それではガラテヤ人への手紙の続きを今日も読んでまいりたいと思いますね。前回のお話を皆さんは覚えてらっしゃるでしょうか。だいたい覚えてないかな。ね、昨日の夜何食べたかも私たちなかなか覚えてませんからね。ちょっと振り返りながら今日の御言葉をまた読んでいきたいと思いますね。十字架に表された神様の愛と神様の恵み、十字架につけられたイエス様の姿を通してはっきりと伝えられた神様の創造主の私たちへのメッセージをガラテヤ教会の人々は聞いて、それを信じて、そして神の霊、神の命、御霊を与えられた、受けたにもかかわらず、その良い知らせ、福音から離れようとしている。そのようなガラテヤの人々に対してパウロはもう一度この十字架のイエス様、そこに示された神様の愛と恵みを思い出してほしい、切に訴えた。それが前回のメッセージの主要ポイントだったと思うんですね。ではそもそも十字架に示された神様のメッセージを聞いて、一旦は信じて受け入れて見たままで受けたにもかかわらず、一体なぜガラテヤの人々はその良い知らせから離れていってしまった、離れようとしてしまったんでしょうか。その原因、理由、ガラテヤの人々を惑わしたものは一体何であったのか。それは、繰り返し皆さんにもお伝えしてますが、一言で言えば律法主義といういわゆる教えが入ってきたからでした。律法主義、律法というのは皆さん何でしょう。律法というのは反対から読むと法律になりますけれども、いわゆる神様がお定めになった、人生の取扱説明書というんですかね、このことを守ってこういうふうに生きたらその人生は幸せ、祝福になるという一つの基準というか方向性を神様が示してくださった。神様の一つの基準と言ってもいいでしょうね。それが律法です。で、ここで注意したいのは、ガラテヤの人々を惑わしたのは決して神の律法だったわけではないんですね。律法主義が惑わした。律法と律法主義は似ているようですけれども全く違うものであるということを私たちは覚えたいと思うんです。律法は今申し上げたように神様が与えてくれた神様のルール、 神様の基準ですね。律法主義というのは、その律法を自分勝手に解釈をした人間の基準、これが律法主義です。律法は神様の基準、律法主義はその律法を自分勝手に解釈した人間が作った人間の基準、神の基準と人間の基準、名前は似てますけれども全くそれらは別のものであるということ。そして、もっと別の見方をするならば、神様は私たちがその神様の律法に従って生きるときに私たちの心を見られる、私たちの心を見るけれども、律法主義者たちは上辺の行いだけを見る、こういう大きな違いがあると思うんですね。イエス様はそのことをマルコの福音書の7章の6節から7節の中で次のように言っています。この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を拝んでも無駄なことである。人間の教えを教えとして教えるだけだから、とイエス様は律法主義者たちのことを指して言われました。神様は心を見られる、律法主義者は上辺の行いしか見ていない。そして今日の箇所に目を止めてみたいと思いますが、今日の箇所を見てみると、ここでパウロはアブラハムという人物を出してきますね。アブラハムという人について今日の箇所でパウロは語っています。去年1年間私たちはアブラハムの人生、アブラハムの物語について学びましたので、アブラハムという人について知っている方はこの中で多いと思うんですが、まあ今日初めて聞く方もいると思うので、あえて簡単に説明をすれば、アブラハムというのはいわゆるイスラエル民族の起源になった人ですね。イスラエル民族の始まりになった人。そしてアブラハムという人はこのイスラエルの人たちにしてみれば信仰のお手本ですよね。信仰生活の一つのお手本であり基準であり、彼らの心の拠り所であり土台である、それがアブラハムだから、とても大事な人なわけです。そして律法主義者と言われる人たちはしばしばこのアブラハムの事例を引き合いに出して自らの主張を正当化しました。私たちの教えは正しいのだ、なぜならばあのアブラハムもこうであったからというふうに、このアブラハムを断るごとに引き合いに出して、自分たちのその律法主義的な教えは正しいものであると彼らは訴えたわけですね。で、一番いい例は割礼だと思います。割礼ね、割礼とは一体何なのかね、詳しいことは別に今日も説明しなくてもいいですね。皆さん分かりますね、割礼。分かんない人は後で辞書で調べてください。まあ、割礼という、割礼を施しなさいと神様が旧約聖書の中でアブラハムにお命じになったわけですね。で、律法主義者たちは割礼という行為そのものがアブラハムの子孫の印であると、割礼を受けるという行為そのものがアブラハムの子孫として神様の祝福を受けるための条件であり基準であり目印なんだ、まあ、そういうふうに考えたわけですよね。けれどもパウロは今日の箇所、今日の聖書箇所でそれは間違いである、そのことを述べています。それが間違いであることをパウロは次のように指摘しました。6節、アブラハムは神を信じそれが彼の義とみなされました。これがパウロの考えですね。多くの人は、まあ、私たちも含めて行い、目に見える行いそのものに注目をしてしまいがちなんですが、パウロによれば神様はもちろん行いも大事なんですが、その行いに至る一歩前の過程を見ておられるというんです。行いに至るその一歩前の過程、つまりその行いを至るに至った根拠、理由、 原因となったその人の心をご覧になっている。私たちが何かをするというときはまず心で思って何かをするわけですよね。まあ、もちろんこの膝のこういう反応のように心に思ってなくても動く部分ありますけれども、普通に生きている中で私たちがいろいろ決断をして何かを実行していくというときはまず心に思って、そしてそれを実行していくわけです。で、神様はその行いに至る一歩前の私たちの心を見ておられる。アブラハムにしてもそうですね。アブラハムは神様の約束を信じたから故郷を捨てて、そして割礼を受けるということをしたわけですよね。神様の約束を信じたからそうしたんです。ふるさと故郷を捨てて割礼を受けたことが彼の義とみなされたのではなくて、神の約束を信じたということが彼の義とみなされた。神様はそこを見ておられるということをパウロは言ったわけですね。でもここで私たちがやっぱり一つ、注意しなければいけないことがあると思うんです。これはよく教会の中で言われることだと思うんですが、行いと信仰というものを私たちはよく比べてしまうと思うんですね。行いたい信仰、そしてそういう議論がですね、しばしば誤解を私たちに与えてしまうことがあります。それは信仰が大切なんだということをあまりにも強調をしすぎてしまうときに、その反動で立法を守ること、あるいは神様が言われた行いを大切にするということは、これは新約聖書的ではない、福音的ではない、それは立法主義で良くないことなんだ、もう信仰だけなんだ、信仰オンリーなんだ、そんなふうに誤解をしてしまう。けれどもパウロは立法そのものや行いを否定したり非難しているわけではないんですね。イエス様もそうです。イエス様もそう言われました。私は立法を破棄するために来たのではなく、完成させるために、成就するために来たのだ、イエス様語られた。イエス様が神様に従っていくということを、行いをどうでもいいとお考えになっていたら、私は立法をやめるために来た、破棄するために来たとおっしゃったでしょう。でもイエス様はそうおっしゃらなかった。そうではなくて、パウロ、またイエス様がここで言いたいこと、それは人間、人が自分の行いを誇ったり、あるいは自分の行いを人と比べて優越感を持ったり劣等感を持ったりするときに、神様の恵みとは何か、神様の愛とは何たるかを見失ってしまうことがある。私たちが行いといくときに、神様の恵みや愛をその一方で見失ってしまう、そこが問題だ、パウロは言っているわけですね。従順な行いが必ずしも従順な信仰を反映しているとは限らないですね。毎週教会に来てたくさん献金をして奉仕をたくさんしている、一生懸命やっている、そういう人が必ずしも全員心の中で従順に神様に従っているとは限らない。まあ、そういう人ももちろんたくさんいると思いますが、もしかしたら心の中では人からどう思われるのかということを気にして、それでそういうことをしているのかもしれない。だから行いにおいて従順だから、その人の心も従順とは限らない。けれどもその一方で、従順な信仰、私たちが心から神様を愛して神様に従いたいと願っているならば、それは必ずその人の生き方に反映されてくるものだと思うんです。それはもちろん立法主義者たちの言うような生き方ではもちろんないと思いますけれども、本当に神様を愛して神様に従っていきたい、喜ばれたいとその人は心で願いながら生きているとしたら、それは何らかの形でやはりその人の人生に映し出されていくものだろうと思うんですね。ですから信仰さえあれば行いはどうでもいい、立法はもうどうでもいいというのは、ここでパウロが言わんとしていることではないということを一つ心に覚えていただきたいと思うんです。 続きを少し読んでいきますね。8節9節、聖書は神が異邦人をその信仰によって義と認めてくださることを前から知っていたので、アブラハムに対し、あなたによってすべての国民が祝福されると前もって福音を告げたのです。そういうわけで、信仰による人々が信仰の人アブラハムと共に祝福を受けるのです。当時のユダヤ人社会の中で、この新しいキリスト信仰というものが問題になった最大の理由は、異邦人も救われる、つまり割礼を受けていない律法を守ってこなかった人たちも同じように神様の恵みと愛の対象であるという教義教えにあったんですね。それが一番の問題だって引っかかるところだったんです。律法主義者たちにしてみれば、異邦人というだけでも受け入れがたい、そこを100歩譲って、いや1000歩譲って、でも割礼だけは受けてください、割礼だけは受けさせるべきだ、そうでなければそれまでの自分たちが大切にしてきた生き方や信仰というものが全て否定されることになる。自分たちは割礼を受けて、そして聖書の律法を一生懸命今日まで守ってきたのに、いきなり今日から割礼もない律法も守ってこなかった人たちが神の愛や恵みによって救われる、たまったもんじゃないって、自分たちの今までの頑張り努力は何だったんだ、せめて割礼ぐらいは受けなさいよ、そういう話になったわけですよね。けれどもそれに対してパウロは今のところでこう反論したわけです。つまり、キリスト信仰、イエス様を信じる信仰、福音というものは、あなたたちが考えているように、それは決してそれまでの聖書の教えを覆すものじゃない。あなたたちはキリスト信仰が、いわゆる伝統的な、あなた方が信じてきた伝統的な聖書の教えに反するものだ、そのように考えている、だからいろいろと反対をしているけれども、でもそれはあなた方の解釈が間違っていたのであって、聖書の教え、すなわち神様のご計画と約束は昔から一貫して変わってはいない。異邦人の救いということについても律法主義者たちは、目の敵にしてそれを批判するけれども、神はすでにあなた方のルーツであり、あなた方の信仰のひな形でもある、あのアブラハムを通してすでに約束をしているじゃないか、そこでは祝福の対象は初めからイスラエル民族だけではなくて、すべての国民と神様は約束している。実際そうですよね。去年アブラハムの物語を学んだときに、最初に神様がアブラハムにお与えになった約束を私たちは読みました。あなたを通して全ての国民が祝福を受けると神様は約束をした。神様はアブラハム、あなたを通してイスラエル民族だけが祝福されるとはおっしゃらなかった。全ての国民、全ての人が祝福を受けると、一番最初の時から神様は約束をしていた。だからもし異邦人も救われるというのがあなた方の伝統的なその聖書の理解に反すると考えるなら、それは聖書が間違ったんじゃなくて、あなた方の聞き方、解釈が間違ってるんだ、そうパウロは言ったわけです。歪んだ先民思想、自分たちは特別、自分たちは他よりも優れている、歪んだ伝統、あるいは歪んだ思い込みによってミイラ取りがミイラになってしまった。本来であれば神様の栄光を表すために選ばれた民が、かえって神様の栄光を見えなくしてしまった。本来であれば聖書を分かりやすく正しく人々に伝えるはずの専門家である律法学者たちが、かえって聖書の真理を歪め、分からないものにしてしまった。まさに悲劇が起きていたわけですよね。そしてこれは決して2000年前のユダヤ人たちだけの問題ではないと思います。現代の私たちキリスト教会にも同じことが言えるんじゃないでしょうか。私たちの教会に歪んだ先民思想、 自分たちのこの教会の考え方こそが正当で正しいのだ、自分たちのこの教会の伝統こそが一番正しいのだ、そういう歪んだ思い込みに支配されている教会がないとは言えない。決して私たちは2000年前のユダヤ人だけを責められるわけではない。私たちもこのことを覚えなければいけないと思います。最後に今日は今日の御言葉から3つのことを短く心にまとめて終わりたいと思います。今日の御言葉からまた3つのことを心に留めたいと思いますが、まず第1番目に今日私たち心に留めたいこと、教えられること、それは聖書は正しくても私たちの解釈が正しいとは限らないということです。聖書は神の言葉であり、私たちはよく言います、聖書は誤りなき神の言葉です、ね、そんなことを言ってるから恐ろしいんだなんてね、原理主義者なんて言われたりしますけれども、でも聖書の言葉は正しいんです。神の言葉なんです。けれども私たちの解釈が正しいとは限らないということ。聖書は一歩その解釈を間違えれば強姦や殺人あるいは戦争さえも正当化してしまいかねないものですよね。聖書の御言葉を通して今までどれだけの戦争がなされ、どれだけの人が殺されてきたでしょうか。そしてそれら全ては本当に神様が願われたことだったでしょうか。聖書の御言葉は一歩間違えれば私たちの罪を正当化するものとして利用されかねない。聖書を解釈する上で最も大切なことは何か、それは神と人の前に謙虚であるということだと思うんです。第一ペテロの5章5節でこう言われています。神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられる。神様、私たちが高ぶる時には私たちは聖書は決して理解できません。でも私たちが神の前にへりくだる時に、神様は初めて私たちに恵みを与えてくださる。初めて私たちは神様の御心を理解し知ることができるということだと思うんです。イエス様はお話をする前によく聞く耳のあるものは聞きなさいとおっしゃいました。みんな耳ついてますよ、大体そういうことを言ってるんじゃないですよね。聞く耳のあるものは聞きなさい。私たちは自分が正しいと思ったら、自分の考えていることが一番正しいと思ったら人の話聞かないんです。聞く耳をなくすんです。だからイエス様は聞く耳のあるものは聞きなさい、私の前にへりくだって素直に聞く耳のあるものは私の言うことが理解できる、イエス様おっしゃったわけです。自分が 100% 正しいなんていうことは 120% ないんですね。人は間違う生き物です。僕も間違う生き物です。どんなに優秀であっても、どんなに過去において素晴らしい実績を残していたとしても、そしてどんなに有名な、そして素晴らしい働きをしている牧師や先生とかがいたとしてもですね、必ず人は間違うことがあるということをいつも忘れてはいけないと思うんですね。パリサイ人や律法学者たちはこの神の前に謙虚になる、人の前に謙虚になるという姿勢を忘れてしまったために、自分たちの誤った聖書の解釈を絶対化してしまった。そしてその過ちにいつまでも気づくことができませんでした。私たちは神と人の前に謙虚であること、そしてその謙虚さに加えてもう一つ、御心を正しく理解できるように主の前にへりくだって祈り求める心を覚えたいと思います。二つ目に私たちが今日心に留めたいこと、それは神様の計画約束は変わることがないということ、そしてそれは必ず成就する、実現するということです。聖書を全然読んだことない人はね、まだわからないと思うんですが、聖書一回でもね、こう読んだことがある人、あるいは何回か読んだことがある人はですね、おそらくこんな風に感じる人が多いと思うんです。旧約聖書の神様は厳しくて怖い神様、新約聖書の神様イエス様は柔和で優しい神様、ね、旧約聖書の神様はもうユダヤ人が大好きでユダヤ人びいきで異邦人をね差別する神様、打って変わって新約聖書の神様は異邦人を大事にされて、ユダヤ人を嫌われる神様、まるで反対、ね、だから私は旧約聖書は嫌いで新約しか読まないんですなんて人がたまにいますけれどもね、もう旧約と新約で全然違う神様、果たして旧約聖書の神様と新約聖書の神様違う神様なんでしょうか。 あるいは同じ神様だとしても新約聖書になった時に神様は心が変わっちゃったんでしょうか、心変わりしたんでしょうか。神様は旧約聖書で言っていたことと全く違うことを新約聖書で言われてるんでしょうか。旧約聖書で約束していたことを反故にして全く新しい約束をすることに新約聖書でしたんでしょうか。決してそんなことはありません。神様は昨日も今日も明日もいつまでも同じである、聖書は語っています。神様が変わるということはない。もしそのように私たちが感じるとすれば、立法学者たちのように自分たちが考えてたのと違うな、もしそのように感じるとすれば、それは私たちの解釈がどこかで歪んでしまっている、間違ったものになってしまっているということです。ただ一つだけ神様が計画を変更する場合があります。それはいつでしょうか。神様がやろうと思ってたことをやっぱりやめたっていう場合があります。それは罪人が悔い改めた時です。罪人が悔い改めた時、神様はいよいよもうこれが最後、裁きを下さなければいけないと計画していたとしても、その罪人が最後の最後の土壇場で悔い改めたら、その計画していた裁きを取りやめる方です。神様が唯一心を変えるのは、罪人が悔い改め神に立ち返った時、その裁きを思いとどまる、それが神様が唯一心を変えられる時です。けれども私たちに対する愛とその恵みによる救いの計画は決して変わることがない。神様は変えることがない。そしてその約束は必ず実現する。したがってこの神様の約束と計画に変更を加えようとするような教えは全て偽りの教えである。神の恵みと愛によってだけはあなたは救われない、これを守らなきゃ救われない、ああしなきゃ救われない、もしそんなことをあなたの耳元でささやく声があったとしたら、それは偽りです。あなたもっと献金をしないとちょっと足りないよ、救われないかもしれないよとかね、あなた出席率がちょっと悪いですね、奉仕が足りないね、これじゃあちょっと天に入れるかわからないな、そんな声がもし聞こえてきたら、それは全て偽りの教えです。神の私たちの愛、救いの計画はどんなことがあっても変わることがありません。そのことをもう一度私たちは心に今日刻みたいと思います。最後にもう一つ私たちが心に今日留めたいこと、それは御言葉を正しく理解するための秘訣は何でしょうか。どうしたら聖書の言葉を間違わずに私たちは正しく、まあ、それでも間違うことはもちろんあるんですよ、でもなるべくなら間違わずに解釈理解することができるでしょうか。その秘訣はどこにあるのか。その秘訣はイエス・キリストとの出会いの中にあると思います。パウロという人はそもそも律法主義者だった人です。自分は聖書の知識においてはもうエリートだと思ってた人です。自分で言っちゃってますから、聖書の中で、で聖書に書かれている律法を私はもう全部守ってきた、ね、よくそんな自信持って言えるなと思いますが、それくらいの人だったわけです。かつてはパリサイ派の律法主義者であったパウロ、そしてキリスト教徒たちを抹殺することを生きがいにしていた、至上の使命としていたパウロの人生を180度変えたもの、それはイエス・キリストとの出会いでした。パウロと律法主義者たちの決定的な違いはどこにあるんでしょうか。どっちも聖書の知識においてはエリートレベルです。もう旧約聖書全部丸暗記しているような人たちです。聖書の知識においては同レベル。でも何がこんなに違うのか。それはイエス・キリストと出会ったかどうかなんです。パウロは主イエスと出会って、そしてそれまで自分が信じきっていた、よりどころとしていた聖書解釈が的外れ、間違いで的外れであったばかりか、それはかえって神様のお心、神様の真理に真っ向から反する、敵対するものであるということを知ってしまった、知らされた、ショックだったろうと思いますね。けれどもそこで彼は悔い改めました。悔い改めるというのはただ後悔するということではなくて、方向転換したということですよね。方向転換した。それまでは一生懸命聖書の律法を守ることによって神に近づくことができる、神の祝福を受けることができると思っていたパウロは、 神の恵みと愛を知ったとき、そこから方向転換して、私たちが救われるのは決して私たちの行いによるのではなく、神の恵みと愛によるのだ、この恵みと愛こそ私たちを救う力なんだ、そのことに気づいて、その神の恵みと愛を述べ伝えていくことを自分の使命とした、使徒として、まさに生まれ変わって、そこから新しい人生を彼は歩み始めたわけですね。パウルがこのイエス様と出会うという出来事をしたときに、彼の目から鱗のようなものが落ちたと聖書に書かれています。目から鱗と私たち日本語でも言いますよね。その言葉はこの聖書から来ています。目から鱗、神の光に照らされて一瞬目の前が見えなくなった、真っ暗になった。それから再びパウロは目が開かれて、目から鱗のようなものが落ちた。まさに目が開かれるという体験、それまでは真っ暗闇で何も見えていなかった、分かっていなかったものが、目が開かれるような体験をイエス様と出会いによって彼はした。パウロがガラティアの人々にまず思い出してほしいと切に願ったのは、十字架につけられたキリストの姿でした。つまりイエス様との出会いを思い出してほしいと言ったわけですよね。もちろんガラティアの人たちは直接イエス様に出会った人たちではありませんけれども、パウロのメッセージを通してイエス様に出会ったんです。十字架に出会った。イエス様はこう言われました。私を見た者は父を見たのです。私を見た者は父を見たのです。イエス様に出会うということ、イエス様を、イエス様という人物について知るということは、父なる神に出会うこと、父なる神を知ること、天地万物の創造主なる神を知ることだ、そうイエス様は言った。私たちがイエス様について知れば知るほど、天の父なる神様のことが分かってくる、神様の御心が何たるかが私たちに分かってくる、そうイエス様は言ったんです。だから神とは一体何なのか、神とは一体どういう存在なのか、一体誰なのか知りたいと思ったら、イエス様を知りなさい、イエス様を知れば神がどういうお方かが分かる、聖書に書かれた神の言葉、メッセージが分かるようになる。ガラティアの人々はかつてパウロのメッセージを通してイエス様に出会い救われた人々でしたけれども、その出会いを忘れてしまった。そして律法主義に惑わされ、福音から離れていこうとしてしまった。これは何を意味するでしょうか。私たちは一回イエス様に出会ったらそれで終わりではないんですね。皆さんが最後にイエス様に出会ったのはいつでしょうか。信仰を決心したとき、洗礼を受けたときだけがイエス様に出会った、出会うときではありません。私たちは日々毎日イエス様と出会い続けていかなければいけない。それが主と共に歩むということであり、それが神様の愛のうちにとどまるということであり、恵みに生きるということではないでしょうか。私たちはいろんな形でイエス様に出会うことができます。聖書を読んでいるとき、祈っているとき、仲間たちと一緒にご飯を食べているとき、自然の中で空を見上げるとき、草花を見るとき、畑仕事をするとき、悲しい出来事があって落ち込んでいるとき、いろんな状況の中でイエス様は私たちの心のドアをノックしています。私たちは開け続けなければいけない、イエス様に出会い続けなければいけない。そうでなかったら私たちもやがてイエス様との出会いを忘れて律法主義に惑わされることになってしまいます。今日も私たちがいろんな形でイエス様に出会うことができますように心から祈りたいと思います。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたはどんな時にもいつでも私たちのそばにいてくださいます。そのことに気づかないでいることがなんと多いことでしょうか。あなたはいつでも私たちの心の魂の塔をノックしてくださっています。しかしその音を聞いていないことがなんと多いことでしょうか。主よ、どうぞ私たちがあなたが塔を叩かれるとき、私たちがその塔を開けることができますように、あなたに今日も明日もそして毎日出会い続けることができますように、どうぞ私たち一人一人を助け、また導いてください。 すべてを感謝し御手に委ね、愛する主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。